5月15日の木曜日です。で、今日読んだ本があって、富山茂彦さんの難読のセレンディピティっていう本が、不走者から出てて、これをこの間買って読んでたんですね。で、まあ、難読って乱れて読むっていう意味の難読ですね。で、セレンディピティって、最近ちょっと流行ってるから知ってる人も多いのかな。偶然の発見というか、目的としていなかったものを見つけることをセレンディピティっていうのね。確か、田中浩一さんがノーベル賞を取った時に、その発見っていうのは、その、本来や、目的としては発見だった、研究、実験の時に、違う、ことがあって、で最初失敗かなと思ってたら、なんかそれよく見たら実は興味深いことが発生してて、でもしかしたらこれはっつってよくよく実験を重ねたら発見に結びついたっていうね。だから科学用語ですよね、セレンディピティ。そのなんだっけな、まあ、いろんな実験の結果、意図していなかったいろんなことが起きて、それが、なんていうの、もともと探していたものではないものが見つかったりすることを、ね、言うんです。これなんかその、セレンディピティって、なんかね、もともとのセレンディップっていうのが、今の釣りなんかですね、昔の正論。ここの、なんか、おとぎ話かなんかがあるらしくて、それになんか、の語源らしいです。で、この本は、まあ、富山先生は、思考の生理学っていう本がね、もう、4、5年前かな。なんか突然、東大とか、京大で一番読まれてるとか言ってですね。まあ、いい本なんですけど、非常に。だから急に、わーっと売れたっていうね、ことがありまして。で、まあ、英文学の研究、英語の研究をされている方で、で、まあ、英語だけじゃなくて、日本語も言葉についてのエッセイとかも多い方で、私もなんか思考の生理学は、偶然見つけて、大学生ぐらいの頃かな、読んで面白いなと思ったのを覚えてますし、それ以来、その富山先生の本は、折に触れて読んで、まあ、割と一回も、後編とか聞いたことないですし、まあ、もちろん富山先生確かお茶の水のお茶の水女子大学で長く教鞭を取られてたと思うんで、まあ、いわゆるその実際に講義を聞いたこともない、まあ、いわゆる失職してるような感じですけど、の本は読んでますね。で、今回の本も、まあ、比較的これまでいろんなところで語られてきたことが再度まとめられてはいるんだけど、でやっぱり興味深くて、一つはその難読っていうことの大事さ。その、難読って言っても、同じジャンルの本だけを読んでたらダメで、本当バラバラに読むことが大事。だからその文学だけとかじゃなくて、文学もあれば科学もあるし、その科学って化学、自然科学ね。で、人文科学、心理学とかもあれば、哲学とかもあれば社会科学ね、もあってとか、とにかくそういうふうに、ありとあらゆるものを読んでいくと、で、それもなんかじっくりその一冊の本を、なんか10回も20回もとかじゃなくて、とにかくたくさんの本をパッ、サッと読んでいく。速読とは違うんだけど、でも速読までいかなくてもなんかその、よく、その精読って言いますよね。その精査とか精算の、精に読むと書いて精読って読みますけど、精読ばかりでもしょうがない。で、多少意味がわからないところがあってもとにかく読んでみる。外国語の本もそうだと。一つの単語ごとに辞書を引いていて読んでたらわかんなくて、実は一塊になってる文章とか段落とかを音読してみると、 意外と分かってしまう。その前後のつながりとかがあってね。いや、それはでも日本語もそうですよ、ね。多分私たちは自分たちの母国語である日本語を、そういうセンテンス、文章だとか、段落で、ひたたまりとしてね、把握して読んでるんだと思う。でそうすると、まあ読み落とすこともあるかもしれないが、ある程度の長い文章だったら、長いっていうのは、例えば、ある程度のその、まあ論文でもエッセイでも小説でもいいんだけど、だったら、その文章を、ある特定の文章は、きちんと把握できなかった場合って、本の内容が、全然見当違いのことを、吸収することはないだろうと。で、もっと過激に言えば、全然違うことを吸収したっていいんだと。読書っていうのは、もちろん作者がいるのは大事なんだけど、で、その作品というか、本というものが古典になるためには、読者がいないといけない。読者が読みついていって、で、例えば30年ぐらい経ってもね、経つと世の中がまあ変わってくるわけですよ。一回りして世代とかがね。その時にまたその価値が与えられる本というのは、古典として残るであろう。そうでないとすると、まあ出版されて1年とか2年もたらされても、何年か経つと忘れられてしまう。という本が非常に多いっていう話があって、ね。だとにかく、その、本というものは、読者がどういうふうに捉えるかということがすごく大事で、だそういう意味では読者というものをおろそかにしてはいけない。その同時代の読者だけじゃなくて、その、後々長くね、読み継いでいく読者というものをないがしろにしてはいけないって話があってね。結構このあたりは、興味深いですね。あまりだから他の人は言わないところだから。で、他にも、例えば、話をすると。喋ることの重要性。だからその人間、頭の中でずっと考えてたり、本を読んで、なんか文章を書いてるだけだと、やはり、どっかで詰まってしまうと。で、だからそこでは、例えば言葉を聞いたりとかね、話したりっていうことは大事だけど、でも日本は実は、読んで書くっていうことがすごく重視されて、もっと言えば、読むことが重視されて、まあ、書くっていうのもなんか、本当にじゃあ書き方が勉強でちゃんと教わってるかっていうと教わってないし、じゃあ人の話を聞くとか話すってこともなかなか教わってない。でも実は、全部含めて言語の能力なんだ。だから、全然違う分野の人と、目的もなくいろんなことを喋るっていうのは大事だっていう話があったりとかね。それはある程度年齢を経てもそうであって。とにかく人と会って話すって、それも、なるべく今の自分たちと関係ない分野の人たちと話すってことの面白さとかね。あとは散歩の大事さ。その、机に向かってるだけじゃやっぱりダメよって話が出てきて。特に何も考えずに歩くと、初めは、いろんなこと、まあ、雑念じゃないけど、思っていたこととかが考えてるんだけど、そのうち長く歩いてると、そういう、動き始める前に考えたことがさっぱり忘れて、そうすると、思いがかけないことが出てきたりとか、あと、一旦気にしてたけど、棚上げしていたことが急に解決が湧いてきたりとかってことがあるだろう。だから歩くことも大事。あとはその朝ですね。やっぱり夜型人間だからね、ちょっとそれが なるべく朝型にしたいなと、何回かチャレンジしたことあったんだけど。要するに、早く寝てしまうって、そうすると頭の中がですね、整理整頓されるんですよ。これはもう科学的にもよく言われてることでね。だからパソコンとか詳しい人で言うとデフラグされるわけですよ、寝ると。頭、脳が。そうすると、前の日にごちゃごちゃに詰め込んでたものがきちんと整理整頓されて、だからなんか夜寝る前にいろいろ考えても分かんなかったことが、朝起きると急にいろんなことがさっぱりしてですね、で、できたりするわけです。っていうような話があったりとか、結構多岐にわたったり、 割と、まあ、バラバラっていうのはちょっと言葉ありけど、まあ、バラエティーとの話なんですけど、すごく興味深かったです。で、サイズも新書サイズだし、元が、まあ、もともとこう、なんかね、東京国際ブックフェアで講演を、富山先生がされて、その内容をまとめてるみたいで、まあ、非常に、話した内容を文章にまた、まあ、そのまま別に、いわゆる講義録みたいなことではなくて、ほとんど書き下ろしたらしいんですけど、ちょっと、富山先生も、ちょっと、お年が結構お年なんで、書き下ろしなのか、語り下ろしなのか、ちょっとわかんないけど、まあでも新たに文章にしたものってことなんで、でも、そういう、話した内容をまとめてるから、非常に文章もわかりやすいし、面白かったですので、まあ、学生さんとかでも十分、高校生とか大学生の人でも十分読めるし、とにかくその知的生産術みたいなものに興味がある人は、まあ、読んでみると面白いんじゃないでしょうかというようなところですかね。そんなようなところかな。で、以上になります。失礼しました。